立石正蔵のぶっつけ本番。
マンションを建てよう。
なんか急にマンションのお話ですか。
マンションっていうのはね、今日本ではほらせいぜいアパートなんだけどもね、サンデー系とかね、マンションっていう英語でちゃんと調べますとね、
はい、
大豪邸って翻訳した。
あ、なるほど。今中古マンション大変売れてて販売価格が下がってるんですって。
大変売れてて売れなくてでしょ。
あ、だから売れるようになったんですって。販売価格がすごく下がって
、ね、
2800万円のが1600万円とかね。
それは極端だね。
うん、
まあそのマンションですけれども、
はい、
実は聖書の中にね、この家を作るという話が結構いろんなところに出てくるんですわ。イエス様がね、はい、おっしゃった今日の例え話のね、
はい、
家と土台、岩の上に自分の家を建てた賢い人。この話するんですけどもね。それからイエス様がね、うん、私がこの十字架にかかってね、天の国に行くのはあなたたちのためにマンションを用意するために行くんだとかおっしゃった。
ああ、はい、はい。
そんな話とかね。
あなた方のために場所を用意しに行くのだからって、そこですね。
そうです。
はい。
それからダビデがね、自分の宮殿を建てた話とかね、
うんうん、
ソロモンが神殿を建てて、その、剣道式の話とかね、うん、結構、建設物に関する話、
ね。イエス様もほら、自分が神殿だっておっしゃって、
そうですね。
3日で建てるとかね。
そうそうそう。
うん、
それで今日はね、はい、家と土台っていう話が、その、マタイ福音書の山上の説教、山の上でなさった説教の締めくくりとして置かれております。
なるほど。もうずっとここ2ヶ月間。
ね、はい。
ねえ、ずっとここのところを学んできましたね。
それでそのイエス様がこの説教集の締めくくりとして行われたお話をちょっと読んでみます。
はい。
そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川が溢れ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は、皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、風が溢れ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。
うん。一箇所ちょっと先生間違った。
どうした？
川が溢れよね。風が溢れって。
そう。風も雨も溢れてくるわけだ。はい、
うん。
というわけで、このイエス様の説教シリーズの総まとめはね、岩の上に自分を建てた賢い人と、砂の上に家を建てた愚かな人という比較でもってイエス様なさった。この話はね、ルカの方にももう一つ出てくるんですけどもね、
はいはい、
そちらの方ではね、
うん、
この地面を深く掘り下げた人と、それから土台なしで地面に建てた人っていうのに、また極端にね、これがデフォルメされてくるんですよ。ところで家をね、建てる時の、建築の場面を見てますと、一番時間がかかるのはこの土台ですね。
土台ですよね。
渋谷の駅の前にね、昔、三省堂書店とか、東急文化会館があったところにね、
は
あ、全部取っ払って、何かが建つのか知りませんけれどもね、未だに工事やってますよ。もう5、6年かかってるんじゃないかな。
そうなんですか。
でもね、
うんうん、
まだ土台だけやってんの。
あら。
うん。渋谷の駅のすぐ目の前のいいとこなんですけどもね、1階が映画館、1階から3階までが映画館があったのかな、4階までか。4階がレストランで、5階が三省堂の本屋さんで、という感じでね、あった大きなビルだったんですけど、ずいぶん大きなビル。
プラネタリウムがあったとこ。
そうそうそう、よく知ってるね。
はいはいはい、
うん。そこを全部取り壊して、
うん、
いつの間にか更地になってたと思ったらね、今度は深い穴掘ってるんですよ。
ああ、じゃあ土台をまず今。
うん。で、この建築ではね、土台ってのは一番重要なんですよね。
うんうんうんうん、
まあ昔も今もそうなんです。
はい。
だから、土台。まあ、土台大変な話なんですよ。
なんか、ちょっとダジャレで。
おお。
はい。で、そうですか、はい。
岩を土台として建てる家。
ええ、
それから、砂を土台として建てる、
ね。これ、教科書の紙芝居にもあるのね。
ああ、 そうだね。
クロちゃんのお家って時々やるんです
か。ああ、あったあった。
はい。
で、イエス様はね、この、これらの言葉を聞いて行うものと、これらの言葉を聞いただけで行うもの、行わないものと分けていらっしゃる。うん、で、これらの言葉ってのは何ですか？
何ですか？うん。
それはね、今までイエス様が語ってこられた、その三条の説教、全部そうなんです。
だってすごくたくさんありましたよ。
そうですね。
はい。
うん、これの今まで2ヶ月間。
5章から6章、7章と、すごくね、たくさん。
そうなんですね。これらのね、全部のことをひっくるめて、これらのとこういうふうにね、マタイは編集したんですけれどもね、
はい、
聞いて行うか、聞くだけで行わないか。そう。イエス様のことね、うん、右の耳から聞いて、左の耳にスーッと通っていくだけじゃダメなんですね。
はい。
ね、実際にそれをね、行わなきゃいけない。
ああ、でも難しいですね。
あなた方は地の塩、世の光であると言われたときに、うん、そうかそうか、じゃあうちのも早速ね、卓上のね、塩入れを買わなきゃ、ということを言ってるんじゃないんですよ。
そうですね。
あなた方が地の塩となりなさいって、
はい、
おっしゃったときにはイエス様はね、この世は放っておけば腐っていくものである。
うん、
あなた方がその腐敗を食い止める防腐剤なんですよとおっしゃった、
はい。
それをそれぞれが置かれた場所で実現していくことなんです。
はい。
そういう人は賢い人で、その人は岩の上に自分の家を建てた。家っていうのはもちろん人生ですよね。
はい。
うん。行うってことは服従ってことですよ。
ああ、なるほどね。
その人の人生はもう倒れない。けれども、イエス様のおっしゃったことを聞いてね、聞いただけで終わる。ああ、いいことおっしゃるな、そうだな、と。ね、あなた方のことをね、イエス様は愛しているよ、あなたの子供もそのように愛してあげなさいとこう言われた時に、ふんふん、そうだなと言いながらね、何やってんだこの子供を引っ張ったくような親はね、ちっとも行っていないことになるんですね。イエス様ね、断食する時にはね、他人に見られるように断食するんじゃなくて、こっそりやりなさいよとおっしゃったのにね、
うん、
人の目ばっかり気にしているよ、じゃあやっぱダメなんですね。自分に甘く、人に厳しいね、そういう会社の部長さんでもいけないわけですよね。
うん、
これはちょっとイエス様のね、お話聞いてもね、自分で実践していない人なんですね。お祈りもくどくどとお祈りするだけでね、ちっとも神様のご栄光をたたえていないようなお祈りね。これじゃ困るわけですよ。
はい、
施しをするときもね、当てつけがましく人に見られるような施しをするんじゃなくて、あなたの右の手のすることを左の手に知らせてはならない、こっそりやりなさい。
うん、
こういうさまざまなイエス様の教えをね、聞いただけで行わないもの、その人の人生は砂の上に家を建てた人なんだ。
いや、もう砂の上だと本当にね、崩れてしまいますからね。うん、
この二つを比較なさったときに、イエス様はね、うん、どちらの家も、外からの災害ってのは共通なんです。
あ、
はい、雨が降り、うん、川が溢れ、風が吹いてくる、
はい。
これは逆に言うとね、クリスチャンであろうと、うん、そうでなかろうと、
はい、
この世のね、災害っていうのは等しく襲いかかってきます。
いろんなことがありますよね、人生のいろんな試練。
だからね、クリスチャンになったら、うん、世の中からこういう災害がなくなるってことではない。
うんうんうん、
ただその時に打ち勝つ力が与えられる。
はい。
ね、クリスチャンになったらもうね、風が吹いてくることも、雨が降ってくることも、川が溢れることもなくなるんじゃないんですか？とかね、思う人がいるかもしれない。
うん、
違う。
違うんですね。
この世の災害っていうのはね、いい人、悪い人、クリスチャン、そうじゃない人、関係なく襲いかかってくるんですよ。
うん、
それに対して、
はい、
いかに賢く振る舞うか。
はい、
ね、パレスチナではね、この岩盤の上に結構砂が溜まっていたりしてね、結構深いところではね、10メートルぐらい掘らないと岩盤に達しないかもしれない。
10メートルって結構すごいですよ。はい。
横浜中央教会の場合にはね、
はい、
実は、川が蛇行していて、昔は、川が流れていた泥地だったってことが後で分かりましたね。
ということは、土台が、 なんていうんですか、こう
砂なんです、
うんうんうん、
それでね、はい、まあ専門用語でシルトというね、まあ、粘土質の砂が堆積しているところに、うん、まあそういう土地だったんですよ、
うん、
それで最初1階を全部駐車場にして骨組み組んでね、上はまあプレハブでもいいやとか思ってたんだけど、
うん、
その20メートルぐらいそのシルト層になっているから、そこまで掘り進んで岩盤に柱を建てないとダメですって言われて、
あ、大変な工事になりましたね。
いや、しなかったの、お金ないから。
あら、
諦めちゃった。
あ、大丈夫ですか今
で。うちの教会にはね、6つジャッキが埋め込んであるんです。
へえ、こうなんかこう
地盤沈下したら、うん、そのジャッキのハンドルをくるくると回して上上げなさいって。まだやってないけれどもね、まあ10年20年経つうちに地盤沈下でもし家が傾くようなこと
が、緩い土地だから沈下する可能性があるから、
その時はそのジャッキをぐるぐる回してね、あげなさいって言われて、うん、そんなことやってる。
うん、
昔はそんな知恵ありませんからね、邪気なんてありませんでしょ、うん、だから砂の上に家を建てた愚かな人の人生、
うん、
家はね壊れてしまいますよ、
はい、
カルバンはここのところをね、宗教改革者のカルバンね、まあ面白い解釈をしてるんですけどね、
はい、
結局この岩って何ですか、
はい、
うん、岩とはイエスのことである。
うん、
私たちが人生という家を建てるときに、一生懸命この砂を掘って掘って掘って、イエス様という固い岩盤の上に建てるならば、
うん、
その人の人生は、大丈夫だと。
あ、
うん、そう言ったんですね。なかなか面白い。
今年500年ですよね、生まれて。
カルバンは、
うん、
カルバンはね、石屋さんのルターの26年、1509年です。
ね、
あ、本当だ。
そうね、そうよね。
あ、すごいね。
うん、500年よね。
あ、カルバン生誕500年祭ってやるんだね。
う
ん、
ね、そうよね。
うん。そうか、そうか。このカルバンの上に家を建てたわけじゃないけれども、カルバンが発見した、
うん、
宗教改革の原理の上に立っているのが我々改革派教会。
はい。
でありますね、
うん、キリストを土台とする、
そう、
はい、
うん、さて今週のプレゼントは、
実は先生、ぶっつけ本番の CD、 番組 CD を差し上げる。
大恥ずかしい。
そしてあと月刊誌福音並みをなんと1年間無料プレゼントするの、すごいでしょ、
はい、はい、すごいすごい、
はい、お申し込みの方に漏れなくです、ぜひ申し込んでください、はい、
どこに申し込みましょうか、
はい、郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、ぶっつけ本番の係、それから近くの教会のご案内もしますし、うん、夏の福音の波キャンプのご案内もできてますし、
はい、
6月6日にはオープンハウスもします。ぜひお問い合わせくださいね。
そんなにいっぺんに言ったって分かんない
かな。
でも、はい、番組を聞いている方の中でね、はい、教会って行ってみたいなという方のためにはね、番組で、あなたの近くにはこういう教会ありますよ、もし、敷居が高かったら紹介状でも書きますよとね、
うん、
やってますからね。
そうなんですよ、うん、
横浜の近くの人はね、うん、横浜駅からわずか相鉄線乗って5分、歩いて3分で来れる横浜中央教会へどうぞ、
はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。